ただいまから2022年10月16日の主の日の礼拝を総額をもって始めます。招きの言葉はルカの福音書2章から。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人になれ。開会のお祈りをいたします。その後ご一緒に主の祈りです。天にいらっしゃる父なる神様、主の御名によって今日も主の日に共に礼拝の恵みに預かることができますことを感謝をいたします。今時を同じくして行われている全世界にある主イエス・キリストにある諸教会の礼拝とともに、主が私たちの礼拝にも親しく御顔を向けてくださり、私たちが心から主をあがめ主を賛美する礼拝に導かれますように、これからの礼拝を御手に委ね、永遠の救い主主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。続きまして、主が祈るときにはこのように祈りなさいと勧められた主のお祈りをご一緒に捧げます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の手になるごとく地にもなさせたまえ、我らの一応の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして、罪の告白の勧告をいたします。その後ご一緒に罪の告白の祈祷となります。愛する兄弟たちよ、主イエスキリストの戒めを聞きなさい。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。また次の約束の御言葉を聞きなさい。もし罪がないというなら、 それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。ですから、人の心を探り知られる大能の神に罪を告白しましょう。ご一緒に罪の告白の祈祷をします。万物の造り主、すべての人の裁き主であられる神よ、私たちはあなたの聖なる戒めに従わず、失われた羊のように見舞いから迷い出、思いと言葉と行いにおいて罪を犯し、あなたの御怒りを招いたことを深く悲しんでおります。憐れみに富んでおられる父よ、犯した罪を憎み悲しむ私たちに憐れみを注いでください。主イエスキリストにおいて私たちを許し、御霊によって生まれ変わらせ、皆の栄えのために生きるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして、辻先生から罪の許しの宣言をしていただきます。
全能の神は悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ばれます。また神はその一人子をお与えになったほどによう愛され、真心から悔い改めて主イエスキリストを信じる者に罪の許しを約束してくださいました。願くは主が私たちすべての者にこの恵みをお与えくださいますように。アーメン。
続きまして、詩編歌72番、3番のみ賛美します。ご起立が可能な方はご起立でお願いします。黙会のお祈りを捧げます。聖なる恵み深い天におられる父なる神様、主の御名によってなされる礼拝に今日も招かれたことを感謝をいたします。私たちの地上の歩みは一日一日主の御国に向かって歩んでおります。私たちはこのような今平和な日本に生きておりますけれども、今世界では多くのところで争い紛争があります。特にウクライナの地においては戦争が始まって8ヶ月経っても、その 終戦の和解の行き過ぎが見えないほど本当に恐ろしいその戦火が続いております。人の命が失われ嘆きと悲しみが続いております。またその戦火の波に逃れて国外に出た人たち、また国外にも出ることができるず地獄に留まっている人たちがいます。世界では1億人近い人たちが難民と言われています。私たちはこのような平和の中でその人たちの涙と祈りと悲しみを共に覚えて、主がどうかその人たちを慰めてやり励ましてくださるとともに、世界の為政者がこの紛争のために知恵を尽くし武力ではなくて平和の解決がなされるように切に祈ります。私たちは礼拝を始めるにあたって、今日本と世界に行われている新型コロナウイルスのこの拡大の中にあって、本当に人々が恐れと不安の中にいらっしゃること、そして生きる希望がない方もいらっしゃることを覚えます。どうかその中にあって、どうか人々が誠の福音によって主イエス様の救いの恵みによって誠の許しと平和を与えられますように。教会の中ではご家族を亡くされて悲しみにあって記念会もされた家族もいらっしゃいます。また老齢のために集えない方もいらっしゃいます。どうかその方々もその場において祝福を与えください。壮年の者がこの世の中で働いて、その働きを通して神様の栄光を表すことができますように、老いた者たちがその信仰の恵みを時代の子供たちに伝えることができるよう助けてください。今日も主にあって私たちのために御言葉を取り付いてくださいます辻先生の尊い働きのために心から祈ります。来週は大宮教会設立の55周年の記念礼拝も控えております。どうか私たちに与えられた主の恵み、また今主が私たちに語られる神の御言葉をしっかりと大胆に取り継いでくださり、私たちがこれを神の御言葉として聞き受け入れ信じ従うことができ、この世の中で地の死の世の光として主の働きをすることができるよう助けてください。私たちは思いにおいて行いにおいて言葉において主を悲しませ、また罪の中にあったことを懺悔します。どうか私たちを御霊によって清めてくださり、私たちが憎しみではなく愛と許しと慰めを与える言葉人として作り変えてくださいますように、時代を担う子供たちが小さな時から神の御言葉に養われて神様のために生き、そしてこの世の中に平和をもたらすものとしてくださいますように、今日の礼拝を始めから終わりまで見て思って導いてください。これらの祈り、願い、感謝を永遠の救い主、主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。続きまして、子供説教。今日は、ノアの洪水ということで、創世記6章から7章ということで、水先生から御言葉を語っていただきます。
はい、神様がすべてのものを作られて、そしてその一番最後に私たち人間を作りくださいました。それは神の形、神に似せて作られました。つまり神様との交わり、神様を礼拝するために神様との交わりを喜んで生きるものとされました。でも人間は最初の人アダムさんとエバさんですけれども、罪を犯しました。神様は罪を犯したら死にますよと約束しておられましたけれども、そのように アダムさんとエバさんから生まれたすべての人が生まれてきたら必ず死ぬものとなってしまいました。そしてその罪というものは子供たちにも受け継がれていきます。アダムさんとエバさんの子供たち、カインさんとアベルさんでしたけれども、お兄さんのカインさんが弟のアベルさんを殺す、そうしたことも行いました。罪は決してなくなりません。むしろ、すべての人が繰り返し繰り返し行ってしまう。そのように聖書は語ります。そして、今日の六章ですけれども、五節でこのように語ります。主は地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、悪いことを繰り返しているんだと。地上に人を作ったことを後悔し、心を痛められたと。人を作ったことを後悔されたと。そして心を痛められたと語ります。そしてさらに言います。主は言われた。私は人を創造したが、これを地上から拭い去ろう。人だけでなく、家畜も這うものも空の鳥も、私はこれらを作ったことを後悔すると。罪を繰り返したら死ぬ、裁かれるんだと語られた。それは何も言葉だけじゃないんだよ。罪を繰り返す、そうした人間を地上から拭い去ろう。すべての人を殺すと、滅ぼすと神様は語られました。神様はこの後世界中に雨を降らせ、洪水をもたらします。そして世界中の人たちが死んで滅ぼされていく、そういったことが行われていきます。これがノアの洪水と言われるものであります。40日40夜雨が降り続いて、すべての人が溺れ死んでいきました。しかし神様はこれで終わりだとは語りません。前に赤字で書きました。しかしノアは主の好意を得た。神様はノアさん、そしてその家族だけは救ってください。そのことをお語りくださいます。どのように救うのか。雨が降る、洪水になる前に箱舟を作って、洪水になっても浮かんで、そして生きながらえる、そうしたものを作りなさいと神様ノアさんに命令されました。丘の上で大きな船を作る。それを見ていた人たちは、こんなバカなことをするのなぜなんだと笑っていました。しかし神様が語る通り、ノアさんと家族は協力して船を作りました。そしてすべての動物、生き物を決められた数だけ一緒にその箱舟に乗せて、そして船のドアを閉めたんですね。そうすると神様は 雨を降らし、そして全てを滅ぼされていきました。神様に背いて罪を犯すとき、全ての人たちが裁かれ、そして滅んでいきます。しかし神様に愛されている人たち、そして神様が語ることをちゃんと聞く人たちは、神様が喜んで救ってくださいます。そのことが今日のところで語られています。今教会に来ている人たちみんなが神様に愛されています。だからこそ神様を信じて続けて教会に来ていただきたいなと願っています。お祈りいたします。神様を知らない人たちは悪いこと、罪を繰り返してしまいます。しかし神様を信じる人たちを愛してくださり、救ってくださいます。どのような事柄をとも守り導いてくださいます。だからこそ私たちは神様を信じて、神様が語られる聖書の言葉に従って生きることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは賛美いたします。立ってください。
続きまして、ご一緒に信仰告白をいたします。今日は3ページの中ほどにありますけれども、ウェストミンスター信仰告白の33章のところでございます。ご一緒に購読します。ウェストミンスター信仰告白第33章、最後の裁きについて3節ご一緒に。キリストはすべての人に罪を思いとどまらせ、また敬虔な者たちをその逆境の中で一層慰めるという両方の目的のために、裁きの日があることを私たちに固く確信させようとされるが、同時に主が分からないので、人々がすべての肉的な油断を振り捨てて、 常に目を覚ましているように、またいつでも来たりませ主イエスよ、速やかに来たりませ、アーメンという用意ができているように、その日を人々に知らせずに置かれる。以上でございます。聖書を拝読いたします。新約聖書ルカによる福音書12章35節から40節、132ページでございます。腰に帯を締め、灯火を灯していなさい。主人が婚宴から帰ってきて戸を叩くとき、すぐに開けようと待っている人のようにしていなさい。主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。はっきり言っておくが、主人は帯を締めて、このしもべたちを食事の席に着かせ、そばに来て給仕してくれる。主人が真夜中に帰っても、夜明けに帰っても、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。このことをわきまえていなさい。家の主人は、泥棒がいつやってくるかを知っていたら、自分の家に押し入らせはしないだろう。あなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。以上でございます。賛美歌の174番、2番のみ賛美いたします。今日は先ほどお読みしました聖書の中から、思いがけない時への準備という題で水先生から御言葉を語っていただきます。
私たちは今、2022年 この日本において生きております。コロナ禍にあってようやく終わりが見えようとしていますが、なおもさまざまな不自由さの中に生きています。また四式座の祈りにもありましたけれども、戦争が行われ、また迫害の中に置かれている、そういった人たちが世界中にいることを忘れてはなりません。しかし多くの人たちはそうした中にあって、今どのように生きようか、楽しもうか、そのことが生きることの目的になっているかと思います。しかしそうした中にあって、私たちは主なる神によって今教会に集められています。今も生きて働いておられる主なる神の御前に私たちは今集められているわけであります。主なる神を信じ、神の御国を求めて私たちは歩んでいます。つまり先ほどもノアの洪水においてすべての者たちが滅ぼされていったということを語りましたけれども、私たちは地上の生涯において死を遂げる、それで終わりではない。生きて働く主なる神は肉の死を持った、しかし主によって集められ、主を信じて生きる者に対して命を与えくださる。つまりそのゴールとして神の御国、天国を約束してくださっているわけであります。神を信じるというのは今もちろん神と共に生きるわけでありますけれども、神の御国であるゴールを目指して歩む、そのことを忘れてはならないわけであります。先週の御言葉でありますけれども、32節にはこのように語られています。小さな群れを恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる。このようにお語りくださるわけです。日本においてクリスチャンであるならば、本当の少数者であります。世にあっては全くと言っていいほど影響力がありません。しかし恐れる必要はないんだと主イエスはお語りくださいます。天地万物を作りくださった主なる神が私たちを救いへと導いてくださった、私たちを神の御国、天国を取り上げることはできないんだとお語りくださるわけであります。それがまさに神を知らないノンクリスチャンとは違う生き方になるんだ、そのように言ってよいかと思います。しかしクリスチャンと称している人たちの中には、神がこのように天国を約束してくださってるんだ、そのように語ったとき、もう私たちは救われるから、好きに生きてよい、そのように考える人たちがいるわけであります。 神による救いが決定している。自由ではない。何をしてもよい。今を楽しもう。今の生活を享楽しようとしている人たちがいます。それは聖書が語ることを間違って覚えているわけですね。神は義なる神だ。正しいお方であります。それに反することは罪であるとお語りくださっている。罪の刑罰は死であります。誰一人そこから逃れることができないからこそ、主による救い、一人子イエス・キリストの十字架の御業につながらなければならないわけであります。もちろんキリストの十字架によって私たちのすべての罪が贖われた、そのことを語るわけでありますけれども、では私たちは何をやって生きてもいいのか、そのことが問われていくわけであります。私たちは完全に神の律法を守ることはできません。行いにおいて、口から発する言葉において、心の中で主を裏切り、人を傷つけて生きています。しかしそれらの罪も主は許してくださると語るわけですけれども、だから何をしてもよいのではないわけですね。できないけれどもなおも神の義を求めて歩む、そのことを私たちは求められているわけでありますね。正直なところ、日本のクリスチャンの中には平気で靖国神社を参拝する、そういった人たちがいるということを聞いております。主は他の神々を拝むことを禁じておられる。完全にできないけれども、それに従って生きようとする。それが神の民として召された私たちの生きる道であります。みだらな生活を公然と行う。教会にも来ようとしない。そういった生活は、神様を信じると言いながらも、もどき、クリスチャンもどきと言わなければなりません。世界を支配して、そして罪人の罪を許してくださる、その神を知っていない、信じていない、形だけのクリスチャン、そのように言わなければならないのではないかと思うのであります。神の御国の到来、つまり復活されて天に昇られたイエス・キリストが再びこの世に来られるとき、それは私たちには知らされていません。主人の帰宅がいつ訪れるのかわからない。それと同じであると、主イエスはお語りになるわけであります。聖書の時代、携帯もありません。 LINE やメールもない時代、主人が前もっていつ帰宅するのか知らせることはありませんし、知ることもできませんでした。当時の婚宴は1週間10日に及ぶものであり、いつ終わるかわからないわけであります。そうした中にあって、今日は帰ってこないだろう、そういった思い、その油断大敵、そうしたことが問われていくわけであります。婚姻は突然終わり、そして主人が帰ってくる、そのように再臨の時はやってくるんだと語られているわけであります。ですから主イエスは一節で、腰に帯を締め灯火をとぼしていなさい、このように35節で語るわけです。いつでも主人である主イエスが再臨されたときに動ける状態でいなさい、そう語られていくわけですね。消防士のようにということをここで書きました。消防士はいつ火事が起こるのか分かりません。そのために常に待機しておかなければなりません。しかし置きっぱなしでいるわけではないわけですね。途中で変わる変わる仮眠を取るわけであります。しかしいざ出動の連絡が入ると、すぐに起きて準備をし、そして出動する、その心構えを持って仮眠をするわけであります。まさに終末の時代に生きる私たちもそのようにして準備をしなさいと語るわけでありますね。何も寝ないで待ちなさい、そのようなことを語っているのではありません。一週間ぐらいであれば寝ないで待つこともできるかもわかりませんけれども、そうしたことを語っているのではないわけでありますね。常に灯火を灯しているというのは、まさに何かの時にすぐに動ける、そういった準備として灯火を灯すと、そのことが語られていくわけであります。別の言い方をすれば、毎日の生活の中にあって私たちは日常の生活を送るわけでありますけれども、社会の流れ、時代に流されていては、その死のサイン、再臨の時を見逃してしまうんだと、そのことを語っていると言ってよいかと思います。時代を見極め賢く生きること、このように記しました。社会が今どういう状態であるのか、乱れているのであれば、どのように乱れているのか、そうした中にあってクリスチャンとしてどのように生きることが求められているのか、そうしたことを日々確認しながら、そしていつ再臨の時が来ても良いように生きることが求められているんだ、そのように言ってよいかと思います。 そしてここにおいて主人が帰ってきたとき、どのようなことが起こるのか、まさに驚くべきことが語られていると言ってよいかと思います。ページが変わったところからですけれども、身を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだと。はっきり言っておくが、主人は帯を締めて、このしもべたちを食事の席に着かせ、そばに来て給仕をしてくれると。ここですよね。本来、主人を出迎え、そして、主人のために給仕をするのが、しもべの務めであります。しかし、主人が帰ってきたとき、主人自らが給仕をしてくださる。仕えてくださるんだと。そのように語るわけですね。まさに、身分の低い者が行う、そうした働きを、主ご自身が行ってくださる。神の御国が完成するとき、私たちは神の御国における客人として迎えられ、そして天国の晩餐に招かれるんだと。そのように語っているわけであります。私たちが月に一度聖餐式を行うとき、長老が配餐の奉仕をいたします。教会においてすべてを司る、そうした働き人であります。長老が配餐を行う、まさに神の御国における主が使い人として奉仕をしてくださる。そのことを長老が主の晩餐を持って証ししているわけであります。私たちは神を信じる者として、その天国の晩餐へと招かれた。そこにおける喜び、祝福が約束されてるんだ。そのことが語られているわけであります。だからこそ私たちは客人として招かれているわけであり、喜びを持って、そしてドレスアップを持って神の御前に集まるわけであります。ただ天国における晩餐がいつ始まるか、私たちには示されていません。黙示録を手がかりに、今が世紀末だ、週末だと語られることがあります。戦争の時、あるいは世紀末の時にそうしたことが叫ばれます。しかし時代を見極めることは大切ですけれども、私たち自身が勝手にその時を定めてはなりません。主の御業、死が行われることを私たちは素直に受け入れ、行動するための準備をすることが今求められているわけであり、私たちが死に代わってその時を決めてはならないわけであります。だからこそいつその時が訪れても良いように私たちはその準備をすることが求められているわけであります。39節、このことをわきまえていなさい。家の主人は泥棒がいつやってくるかを知っていたら、自分の家に押し入らせはしないだろう。あなた方も用意していなさい。 人の子は思いがけない時に来るからである。油断していると突然その時が来て取り残されるんだと語るわけですね。私たちは準備することが求められている。具体的に何か、死を信じること、そして死の御前に礼拝に預かる、そのことが何よりも大切である、そのように言わなければなります。日本の社会の中にあってクリスチャンであり続けること、日曜日に休み礼拝に続けることは多くの困難が伴います。もちろん十分に果たせないこともある、そうした弱さもあります。しかし私たちがそれ自分で戦わなければならない、一生懸命ならなければならない、そのことを主は求めておられません。主が共に戦ってくださる、勝利を遂げてくださる。だからこそ私たちは、私たちに勝利を遂げてくださる主に従って歩むことが今求められているわけであります。ですからそのための準備、常に神を信じて神の御言葉に聞き従うことでありますけれども、具体的にはエクスの6章において語られておりますので少し確認しましょうか。エペソ書の6章ですね、359ページですね。エペソ書の6章を少し見ていただきたいと思います。6章10節下の段ですね。神により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な人気によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとして身につけ、平和の福音を告げ知らせる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪いものの放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。このように語られてまいります。信仰に生きることこそが神の国の備えを持って神の義を持って生きることなんだ、そのことを語りくださいました。そして改めて最初に一緒に告白しましたウェストミンスター信仰告白の言葉を見ていただきたいわけであります、ね、キリストはすべての人に罪を思いとどまらせ、また敬虔の者たちをその逆境の中で一層慰めるという両方の目的のために裁きの日があることを私たちに固く確信させようとされるが、同時に主が来られ、いつ主が来られるのかわからないので、人々がすべての肉的な油断を振り捨てて、 常に目を覚ましているように、またいつでも来たりませ、主イエスよ速やかに来たりませ、アーメンという用意ができているように、その日を日々人々に知らせずに置かれ、人々と同じように罪の中に生きるのではなく、主が私たちは神の御国へと招いてくださるわけであり、目を覚まして、そして神の民として歩むこと、それを主は私たちに求めておられるんだ。そのことが今日の御言葉において私たちに語りかける言葉であるということができるかと思います。お祈りを捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。主は今も生きて働いておられ、すべてを支配しておられます。多くの者たちは神を知らず、自分たちの思いで生きていますけれども、私たちは神に集められた者として、神のご計画のもとに命が与えられています。だからこそ今だけを楽しむのではなく、肉の死をもっても神の御国において永遠の命の祝福があることを覚え、また主の恵み、主の愛に感謝を持って、喜びを持って主を明かしつつ歩み続けることができますようお導きください。尊き主イエスキリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。
続きまして賛美歌の280番1番のみ賛美しましょう。献金をいたします。
たします。ある日深い父なる神様、聖なる皆を賛美します。今日の礼拝にお招きくださりありがとうございます。これからの一週間、主と共に歩むことの幸いを感謝いたします。この場に集うこともできない方々の上に、神様の豊かな祝福がありますように。今神様からいただいた恵みの中から一部を取り分けお捧げしました。清めて神様の御用のためにお用いください。来週の大宮教会設立50周年記念の礼拝にご奉仕してくださる方々の上に、神様の豊かなお恵みがありますようにお祈りいたします。すべてを神様の御手に委ね、すべてを感謝し、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
続きまして、修法においてご報告させていただきます。本日ですね、礼拝後、聖人科の学びはありませんけれども、婦人科への報告がございます。それから、教会学校もございます。それからですね、今週の予定ですけれども、ちょうど、辻先生がですね、18日から19日に一泊教師会がございます。説教の自己分析ということでですね、そのためにですね、聖書と祈りの学びの会の、午前中の方はですね、次の日、20日の木曜日です。で、夕べの礼拝はその同じなんですけどね、19日。ですから、繰り返しますと、今週の水曜日のですね、午前中の祈祷会は、20日の木曜日に延期ということで、ご了解ください。ネヘミヤ記の7章でございます。会堂清掃の方、よろしくお願いします。それから、55周年記念礼拝と感謝会ということで、2ページの方にですね、その内容がございます。後でします。ハンガリー選挙のために続けてお祈りください。また11月6日にはですね、命の言葉社の書籍販売がございます。改革神学研修所のですね、夜間講座もございますので覚えてくださいですね。今日は月報とかですね、新しい方の紹介はですね、礼拝を終わった時にしたいと思います。その他にこの報告の中で付け加えることがあればしますけど、よろしいですか。はい、それでは唱詠の541番を賛美しましょう。
勇気を出しなさい。正しいことを貫き、悪をもって悪に報いず、 心の弱っている者を力づけ、弱い者を支え、苦しい者を助けなさい。すべての人を病、死を愛し、死に仕え、聖霊の力によって喜びなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同ともにあるように。アーメン。
アーメン。